エルゴノミック環境にチャレンジ。体に極力負担がかからないように、人間工学、エルゴノミック的な環境を増やしていこうと思う。たまたまエルゴノミックのスペシャリストに教えてもらうチャンスがあり、聞いたことをできるところから実践。椅子と机の高さ以外にもいろいろとあるのね。姿勢が大切なのは頭ではわかっているけどなかなか。キーボードの上に指を置いた時に肘が90度近くになるようにする。耳と肩と肘が一直線になるような位置にキーボードを置く。モニターまでの距離は腕の長さぐらい。モニターの上部3分の1ぐらいに目の高さを合わせる。これでセッティングしたらキーボードの位置が近すぎる。ノートパソコンとかだと画面がかなり近くなり首に負担がかかりそう。なので外付けキーボードと外付けマウス、画面は必須ですね。マウス。マウスの話も聞いたけど、エルゴノミックマウスがいいらしい。ということで、ロジクールのエルゴノミックマウスは、リフト、エルゴ M575、MXL5、MX バーチカル、らしい。MX エルゴが故障してからは、エルゴ M575 を利用している。私はやっぱり、MX エルゴを買った方がいいの。やっぱり、MX エルゴの20度に傾けているというのは意味があるのね。通常のマウスとの比較して、筋肉活動を 20% 軽減とか、20度の角度により前腕部の位置を改善なんて書かれているので20度には意味があるっぽい。エルゴ M575 を普段使いしているので斜めにすることはできないし、と思っていたら、エレコムトラックボールマウス向けフリップパッドを見つけたので、買おうかと思っていたら20度が一番良さそうなので20度で固定されている。トラックボールマウス向けディスクパッドの方が置きっぱなしには向いていそうなのでこれを購入。トラックボールマウス向けディスクパッドエルゴ M575 の組み合わせは、MX エルゴよりもコストが抑えられるし似たようなことができるので、かなり良いです。斜めの方が疲れにくいかはよくわからないけどね。もともと MX エルゴを使っていたのであまり違和感はない。キーボード。キーボードは HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S を使っているけど、キーボードと体との距離が近いから猫背になりそうなんだよな。本末転倒になるから、エルゴノミックキーボードが欲しくなる。エルゴノミックキーボードの特徴は、エルゴノミクスキーボードのおすすめ重線。長時間快適に作業したい方は要チェックによると。エルゴノミクスキーボードは、長時間使用しても疲れにくいのがメリット。キーボードが湾曲していたり、キー配置が工夫されていたりと、人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されています。らしい。Mac HHKB にルースとラップトップで姿勢を正すを思い出して HHKB プロフェッショナルにと HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S の2台使いをしてみる。気に入ったエルゴノミックキーボードを見つけるまではHHKB 2台体制を続けてみよう。やっぱり2台のキーボードを使うことで肩の窮屈さが緩和されるのはかなり大きいメリットです。胸を張るような体勢になるのも体には良さそう。写真を撮るために机の上を片付けた。デメリットはやっぱりキーボード2個は幅を取るなぁちょっと。姿勢的には離れすぎかなという気もしないでもない。あとはやっぱり2台はコストがね。端末によっては USB ハブが必要になるかもしれない。個人的には HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S の分割キーボードが出てくれるのが一番ありがたいんだけど。PFU さんぜひとも検討をお願いします。Windows や Chromebook でもアプリケーションを入れずに利用できるのもとりあえず試してみるのには良い。スペースバーがより大きくなったのもメリットだよね。OS 側の問題か。 少し不具合があるけど我慢できる範囲だと思われる。HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S をもう一枚買う理由ができたのもメリットじゃね？モニター。モニターの上部3分の1ぐらいに目の高さを合わせる。ノートパソコンはルーストラップトップスタンドを使っているので、ノートパソコンの視線は上げることができるけど、外部モニターのポジションが予想より高いのね。今の環境だと、あと10センチメートルとか、上に上げる必要がありそうなのでモニターアーム課題が必要かもな。机を広く使うためには、モニターアームを買うかな。久しぶりに公式ページを見てみたら、ルーストラップトップスタンドが進化している。まとめ。手軽にエルゴノミック環境を整えるのは厳しい。お金も労力もかけないと体に良さそうな環境を整えるのは厳しいということが分かったよ。まだ机や椅子の家具には手をつけていないのに。もっと奥が深そうだよな。